シマのロードトゥーザドリーム。はい、シマのロードトゥーザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、
うん、
今日は、
うん、
もうブログで書かれているので皆さんご存知だと思いますが、
うん、そうですね、
はい、安倍孝行選手が、
うん、
あの安倍孝が、
うん、
あちらの方のケルメスという市のレースで、
うん、
見事に優勝したということで、
そうね、
はい、
まあ今年3年目で沖縄のインタビューの時にも、うん、やっぱりあの勝ちたいと、
はい、
狙っていきたいと言っていたので、
ええ、
この一勝は嬉しいだろうねと思いながら、
うーん、
ね、で、あの野寺監督も YouTube で、
はい、
映像を探してくれまして、
ええ、
ブログの方に URL をアップされしていただいてますけども、
はいはい、
ねえ、
ねえ、
嬉しいね、
よかったね、
うん、
いやー、まあその映像をですね、
うん、
見たんですけど、
うん、
まあなんと人の多いこと、
すごいよね、これどれぐらいエントリーしてるんだろう。
ブログに書かれてあった分には270何人とかあって、
うんうん、うわすごいね、
ねえ、
うん、
まあその人数で走るんだ
すごいよね、で道幅もそう広い道路じゃないよね、見てる、
うん、そのように見えるんですけどね、
でやっぱ集団で見てるとやっぱり密集度がすごいよね、
うん、
その中でやっぱ学んでいくんだね、
ね、
うん、
そういう経験をずっと繰り返してされてこられているわけですよ、
うん、
はい、
ね、
でここでようやく3年目にして勝ち取った一勝、
うん、そうだね、だからやっぱシーズン入るのにこういうケルメスを走りながらコンディション整えていって、
ええ、
大きいレースを狙っていくっていうことのサイクルなんだろうね、
うんうんうん、
うん、だからそういう意味ではこういうケルメスっていうレースもしっかり走れないといけないだろうし、
ええ、
ね、
うん
うん、まあでも何よりもゴール後のさ、
はい、
チームメイトに祝福されてる姿見て、
ええ、
やっぱりしっかり向こうで根を張ってやってるんだっていう感じがね、
うんうんうん、
見て取れて、
はい、
やっぱ嬉しいなぁと思いながら、
うん、
見てましたけど。
嬉しかった、
うん。
もうゴールのシーンのガッツポーズ、
うん、
あれが、あ、やっぱり阿部孝だと思いませんでした。
うんうん、思った。
ねえ、
うん、
うん。あれを見ると、本当に、いかにも阿部孝のガッツポーズって感じだった。
うんうんうん。そうね。
うん、
でもやっぱり選手としてちゃんとステップを踏んでね、
うん、
上がってきてるなぁという感じがするもんね、なんか。うん。
いやー、まあまあそんな話をですね、
うんうんうん、
今日は、
うん、
ご本人にお伺いできるということで、
ね、時間取ってもらいまして、
はい、
せっかくなんでね。オランダにつないでお話をお伺いしようと思ってますよ、
はい、
はい、
では早速行きましょう。はい、ということで、
うんうんうん、
早速お話をお伺いしましょうよ。
ようやくもうこの日が来たって感じですね。
ね
え、はい、
はい、なんと、
うん、
初優勝
ヨーロッパでね、
はい、
うん、
ですね、阿部孝行選手です。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはおめでとうございます。
おめでとう。
ありがとうございます。
いやー、はい、ね、一部野寺監督がブログで YouTube の現地のファンの方なのかな、撮られてた映像をね、アドレスを貼り付けてくださってまして、まあどんなレースなのかと思って見てましたが、パッと見てエントリー数がものすごいですね。
うん。
そうですね、多かったですね、今回は。
あ、やっぱり今回はあれ特別多い感じですか。
そうですね。僕、今まで、まあ、3年間、ケルメス走ってますけども、
はい。
本当に、 人がいたのは僕は初めてでしたね。
あ、やっぱそうなんだ。いや、これすごい人だねと思いながら見てたんですが、
うん、
まあ、ご存知のない方に、そもそもそのケルメスっていうレースなんですけど、これはあれですか？そのベルギーで開催されてるレース。
あ、そうなんです。はい。
なんですね。
基本的には誰でも参加できるレースで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと僕も詳しくは今何分かってませんけども、
はい、
まあ、でも簡単に参加できる、そうですね、うん、一番底辺のレースって言っていいんですかね。
あ、はい、なるほど、はい。そうか、だからその分ああいう風にエントリー数も多い時があると。
そうですね。はい。
いうことなんですね。チームとしては、これ、今シーズンに入って3戦目ぐらいになるんですかね？なんか、カレンダー見てたら。
ああ、そうですね。まあ、チーム、ああ、いや、多分、
うん。
もっと出てる選手はもっと出てますし。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
はい。僕の場合は3戦目っていうだけで。
うん、なるほど。
はい。
そうか。
特に、まあ結構バラバラですよね。
なるほど。なるほどね。ということで、はい、まあ今回、当然チームの皆さんでこれエントリーされてたんですか？
まあそうですね。今回僕らレースがなくてですね。
うんうん。
まあケルメスだけど、チームのメンバーできるだけ出ようかっていう話になって、うん、あの日行ったんですよ。
はいはいはい。
はい。だから本来は、好き勝手に選べるもんですから。
うんうんうん。
チームメイトが集まることもないですよね。
あ、そうなんだ。普段、阿部隆選手なんかがケルメス走られるときは一人でエントリーしてっていう感じが多いんですか？
そうです。ケルメスは基本的には一人で行ってもいいレースですから。
うんうんうんうん。
まあもちろん人数制限がないから、チームメイト15人全員で出てもいいですし。
はいはいはい。
一人でチーム出てもいいですから。
うんうん。
自由なレースっていう感じですよね。
そうか。まあ、ただでも、あんだけの数で、まあ、これ映像だけで見てる感じなので、なんとも言えないところもあるんですが、ただ、その、日本のレースと比較したときに、やっぱりこれスピードってかなり速いレースですわ、あれ。
ああ、まあ、そうですね。
うん。
コース自体が、この前のレースは、上り一箇所、下り一箇所だけなんで。
あ、一箇所ずつ上りはあったんだ、あれ。はい。
ありましたね。
うん、うん。
まあでも、その分、平地が多くて、
うん。
人数も多いですから、
うん、うん。
やっぱ、スピードは速いですね。
ですよね。で、日本では明らかに大柄な阿部隆選手が、
はい。
若干、中の中ぐらいの、でか周りと思いながら見てたんですけど。
うん、そうですね。やっぱり、
うん、
はい。僕は中ぐらいの中ぐらいですね。
やっぱそうなんだ。いや、それ相手にそんだけ平坦なレースが勝てたということは、結構あれですか？調子的にも悪くはなかったんですか？
そうですね。あの日は、調子は悪くなかったですしね。
うんうんうん。
まあ、展開で、コース的にも僕、珍しいぐらい、登りがある方が珍しいんで。
あ、はいはいはい。
はい、あれが一つあるだけでもだいぶ僕は楽できますから。
あ、そういう感じなんだ、はいはい。
そうですね。そこでまあ、展開もうまくいきましたし。
うん。
まあ、いろいろ重なって、こう、勝つことができたのかなと思ってますけど。
そうか。見てると、やっぱり、なんていうかな、日本のレースみたいに、一回、まあ、形ができて、で、それ逃がして、後で追っかけようか、ではなくて、
うん、
まあ、ほぼ追っかけっこというかですね、かなりこれ、厳しいレースだろうな、と思いながら見てたんですけど、やっぱ、展開的にはもう、前々でっていう感じですか、あれ。
そうですね。大体、ケルメス、のレースっていうのは、個人戦が基本なので、
うんうんうん、
中盤もしくはもうちょっと早くてもいあるんですけど、
うん、
だいたいゴールまで行く逃げっていうのが決まる時期があるんですよ。
あ、そういうポイントがあるんだ。
あるんですよ。
ほうほうほう。
まあ、前半多少動いといて、
うん、
で、その、なんていうんですかね、活気づけとくというのもおかしいですけど、
うんうんうんうん、
見ときながら、うん、で、大事な局面だけ、ちゃんと、その逃げに乗っかれば、あとはゴールまで行けますから、
うんうんうん、
その2、
うん、
そこだけ逃がさないようにっていう形で走ってましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
そうすると、やっぱりそうやって集中してというか、まあ、やっぱりあれですよね、今まで。走ってきた経験が、しっかり生きてるって感じですね。
あ、そうですね。ケルメス、まあはい。ケルメスの経験は、うん、おかげさまでそれなりにしてるので。
うんうんうん。はい、そうかそうか。そうすると、はい、そうやって、完璧にこれ勝つだろうなっていう逃げが決まるのって真ん中あたり？レースで言うと。
まあ、だいたい真ん中辺ですかね。
うんうん。うん、でも、それまでも、やっぱり、あの人数だと、しっかり前にいないと無理ですよね。
無理ですね。
ですよね。
自分自身だと、映像で見た通り、カーブ曲がって、登り始めてる時に、ようやく、コーナー曲がるかなぐらいなので、
うんうんうん、
登り。そんなとこにいたら、逃げてても、ああ、もう逃げちゃったけど、前上がれないよねって終わっちゃいますから。
うんうん。
一応、位置取りだけはちょっと気をつけて。
うん。
はい。
そうか。じゃあもう前の方でいつでも飛びつけるようにっていう集中力は保ちながらって感じだったわけですね。
はい、そうです。
そうか。映像的にね、ちょっとこう、まあ見にくくもあったのでこう見てたんですけど、チームメイトの方が5、6人いらっしゃった感じですか、前に。
僕の逃げ集団っていうことですよね。
いや、ね、逃げができる前の段階で。
ああ、いや、そうだったら、チームメイトの数は何になったのかな?10 人くらいいたのかな、
うん、うんうん。僕の。あ、そうなんだ。
はい。
で、
まあ、うん。って覚えてないですけど。
はいはいはいはい。そうか。で、その中で逃げ始めて、逃げができた時には、阿部隆選手ともう一人いらっしゃった感じですか、あれ。
あ、そうです。もう一人、グレンっていう、
うん、
結構若い子が、
はいはいはい。
入ってまして、
うん、
で、まあ、どっちか勝てればいいよねっていう形ではありましたけども、
うんうん、
今回は僕が、はい。
そうか。
勝たれましたね。
多分、まあ、10人ぐらいの集団になってっていう感じだったと思うんですけど。
はい。
その時に、まあ、勝つために、そこからもう一回やっぱり逃げ、飛び出していくかっていうことで勝負決めていくと思うんですけど。
はい。
その最後の局面に向けて、どうでした？やっぱり集中力持って、注意しながら進んでた感じですか、あれ。
そうですね。今までの僕だったら、
うん、
まあ、集中はしてるんですけど、
うん、
こう、ローテーションで足をこう使いすぎて、
うんうん、
それで、いつも乗り遅れるっていうパターンが多かったんですよ。
うんうんうん、
でも、ちょっと今回だけは、しっかりとこう、集団の中でセーブするっていう、あくまでも回ってもセーブするっていうのを目標に、今回は走ったので、
うんうんうん、
それで、そうですね、使いすぎないっていう集中力。
なるほど。そうか、そうか。ああ、だからよく言われるんですけど、逆に調子がいいとそういう時に、変に力使っちゃってなくなったりとか、
そうですね。
やっぱそういうことが結構あるって聞くんですけど、やっぱそこをうまく、まあ、使いすぎない程度にって感じなんだ。
そうですね。もうそこに集中してましたね、僕の場合は。
そうか。そうやって、前の集団の中の10人で走ってる間に、あ、この選手最後まで残るかな、みたいな、他の選手に対する分析というか、はい、あ、これ強そうだとか、そういうのは。
ああ、やりますね。
あ、やっぱそうなんだ。
そうですね。ローテーションしながらもう分かるので、大体は。
あ、うんうんうん。
まあ、それで様子見ながら、
うん、
まあ、こいつが残るだろうなとか、
うん、
まあ、こいつは来れないだろうなっていうのは、なんとなくは分析しながら走ります、
ね。そうか。まあ、でも本当ね、そういう中で、ね、やっぱりしっかり頭使いながら、走ってないとやっぱ最後にっていうことでしょうけどね。
うん、
で、結局、そうだな、その集団で、まあ、つなぎつなぎの映像なんで、
う
何周走られたかはこっちもよく確認はできてないんですけど、
はい。
あれ、一周どのくらいの周回なんですか、あのコース。
あの日は7キロですね。
7キロ。
はい。
そうか。
16周ですね。
うん。
7キロの16周のレースなんだ、あれが。
はい。
そうすると、その逃げの集団になって5周ぐらいはしてる感じですか？
おそらく5周で決まったんですよ。5周目か6周目ぐらいで決まってるんで。
そのくらいで決まってるんだ。
はい。まあ、それからだと、まあ、10周ぐらいですかね。
うん。
そうか。10周ぐらいか、はい。あ、この10周ってどうですか？まあ、その、何、逃げが決まった時点で、まだそう強烈に、勝ちを意識するってまではいかないと思うんですけど。
うん、まあ、はい。そうですね。具体的ではない
です。ですよね。あの、それが具体的になっていくのってどのくらいからなんですか？あ、これ、もしかしたら俺いけちゃうかも、みたいに思い始めるのって。
ああ、逃げ切るかもっていうことですか？
うん、あ、いや、あの、この集団の中でも勝てるかもって思い始める感じ。
それは結構難しいな。僕の場合は、
うん。
この2位になった選手が一番最初に仕掛けたんですよ、うん、最終ラン。
はいはいはい。
上りでね。で、うん、あの、上り切った後の平地も一人で突っ走ってたんで、
うん、
彼が、
うん。
で、その時、後ろから飛び出して、うん、追いついた時に、
うん、
俺ちょっとチャンスあるかなとは思いましたけど。
うん、ほうほうほう。
残り4キロぐらいですかね。
うん、
5キロとか4キロぐらいでようやく、これ今日チャンスあるかなと思ったのは、
うん、
それぐらいですかね。
ああ、それぐらいなんだ。あの、その上り坂で、その選手がまず動いて、で、阿部隆選手が単独で追っかけていくって感じだったんですか、それ。
そうなんです。その通りです。
そうか。うん、じゃあそこでやっぱり思い切っていけて、その前に一気に追いつけたっていうのは、やっぱりローテーションでうまく、力分散しながら走れてたってことですね。
そうですね。まさに、その通りです、
うん。
そうか。したら、追いついた時にだいぶ余裕が、ちょっとあった感じ？
いや、余裕は、まあ、ありましたけども。
うんうん。
こんな、こう、鼻歌混じりで走れるほどの余裕ではなかったですよね。
そうか、そうか。で、ギリギリなんだけど、ちょっとまだ残ってるかなっていうようなイメージ？
そうですね。あくまでもゴールまでは、こう、走れるというかね。
そうか、そうか。
ゴール前に使い切って、相手に置いていかれるってことはなかったと思いますね。それぐらいの
余裕はあったんだ。はい、あの、もう一人いらっしゃった、その、まあ、チームメイトのね、さっき言われてた、まあ、グレンですか、はい、彼とは俺行くよ、みたいな話はしてるんですか？
まあ、レース中に何回かは話しますよね。
うん、
どうだいみたいな。足の調子。
で、
うん、まあ、互いに行けるよとか、行けないよとか、は言って、
うん、
言ってたりなんなりしましたけど、
うんうんうん、
まあ、あとはもう出たとこ勝負なので。
そうか。
はい。
一応その手前まではどんな感じだいみたいな会話はあって、
あります
ね、
はい、
動いたらもう出たとこ勝負なわけですね。
そうですね。タイミングよく、彼が言ってたら、まあ、僕は別に無理しないで、
うん。
一回待ってからまた追っかけてもいいですし、
うんうんうんうん。
まあ、そういうことになってたんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、でもそこでやっぱり思い切っていけて、はい、追いつけたっていうのは、まあ、ね、確かにそこで、あれ、これ今日いけるかなっていう感じがあるのもわかるんですが、どうでした？やっぱり、その、ゴール近づくにつれ、はい、やっぱり、どっから仕掛けようみたいなのってあったんですか？阿部隆選手の頭の中で。
そうですね。
うん、
その、追いついてから、ゴールまでっていうのは、
うん、
向かい方の平坦区間と、下りなんですよ、うん、あと、緩い下り。
はいはいはい。
で、そこでアタックをかけても、なかなかこう、引き離せるほどの差がなかったもんですから、
うんうんうん、
彼の選手と。
うん、
でも、これ多分ゴール勝負になるなとは思ってたんですよね。
うんうん。
で、まあ仕掛けようって考えてた、そうですね、ゴールスプリントしかないかなと思ってましたけど、みんなでな。
あ、そうなんだ。はい、あ、やるんならスプリントかなっていう感じだったんだ。
そうですね。もうそれしか方法はなかったと言っていいんですかね。
うん、なるほどね。そうか。で、ただ、あの、ゴールの映像を見ていると、
うん。
はい。
もう、だから、阿部隆選手はもう、ね、先に入ってきて、
うん。
あ、はい、これ、後ろの選手もうタレタレだっていうのがすぐ分かったんですけど、
ああ、まあ、そう見えるんですけど、まあ、うん、実はいろいろあったんです
よ。違うことがあって。はい、はい、はい。
はい。まあ、僕が、残り1キロから先行でずっと走ってきてたんですよ。
うん、うん、うん。
後ろ振り向きながらとか、ちょっと蛇行しながらとか。
うん、うん、うん。
で、いざじゃあ、残り、そうですね、ICM があったとこだから、100とか150とかですかね、うんうんうん、スプリント開始したら、
うん、
彼がチェーンを落っことしたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
ほうほう。
で、なんかグダグダやってて、
うん、
で僕それ知らなくて振り向いたらいないから、
うん、
やったよっていう。
あ、そうなんだ。
そうだったんだ。
そうなんですよ。決して僕が一人で逃げてきたわけじゃないんですよね。
そうか。それ先行してたのっていうのはもう先行して、阿部隆選手の場合には後ろから行くより先行したかったっていう感じですか？
いや、正直、やっぱりスプリント力がないですから、
うん。
そのね、僕の場合は、うん。だから、後ろから行ければよかったんですけど、
うん、
彼が思いのほか早くから出てこなくなっちゃって、
うんうんうんうん。
はい。当たり前ですよね。うんうん、後ろから行った方が楽なんですから。
そうだよね、うんうん。
でも、あんまりここで牽制すると、後ろもちょっと見えてたので。
あ、見えてたんだ、あれ。
はい。
はい、はい。
だから、あんまり抑えたくなかったな、っていうことで、うん、ちょっと、しぶしぶ、ずっと先行してきたんですけどね。
そうか、その辺の駆け引きがやっぱ難しいポイントですね。
僕はあんまり、そういう経験がないですから、多分、そういうのは、畑中さんとか、の方が、
うん。うん、
やり方はずっと知ってるんで、
うんうん、
もっといい話が聞けるかもしれないですよ。
そうか、そうか。
はい、
まあでもね、そういう形で、最後、まあ、多分ね、以前のツールド沖縄でも、同じようなシーンがあってっていう感じもしますけど、
は
い、まあでも、その中で、じゃあもうスプリント開始した時にはもう後ろいなかったってことなんだ。
そうですね。
うん。
おそらく、そうなると思います。
そうか。いや、まあ、でもね、その長い手足で、ガッツポーズで入ってくる姿は、うん、いや、これとっても日本人には見えないなっていうね、
うん、
感じでしたが、まあ、でも、ね、このシーズン序盤に一勝できたっていうのは、どうです？やっぱり、気分よくというか。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、気分はいいですよね、やっぱり。
うん、
嬉しいしね、うん、ちっちゃいレースとはいえ。
そうですよね。
はい。
ゴール後チームメイトの方にもかなり祝福されてたみたいですけど。
そうですね、結構驚いた顔しながら、
うん。
やったみたいなことは言ってましたけど、
うん、うん。
おめでとう、みたいな。
ああ、そうなんだ。
はい。よくやった、みたいなことは言ってくれましたよね。
おお、いや、でもどうですか？まあ、ヨーロッパで3シーズン目に入るわけですよね。
そうですね、はい。ね、3シーズンです。
まあ、そのね、ケルメスというやっぱりちっちゃいレースにしろ、
うん、
まずはやっぱそこでしっかり結果を出すっていうのは今シーズンやっぱりかなり意識されたんじゃないかと思うんですけど。
はい。正直。勝ちたいなとはもう思ってましたしね、
うんうん、
ずっと思ってるんですけど、
うん、
なかなかそれをもう実践できる、
うん、
なんて言ったらいいのかな、
うん、
それが難しくて実践につなげるのが、
やっぱそうでしょうね、うんうん、
まあ、結構大変ですよね、難しかった、
そうですよね、はい、まあ日本人選手もやっぱりヨーロッパ行ってケルメスをね走ってっていう選手が近年たくさんいますけど、
うん、
上位に入ることがあってもやっぱりなかなか勝ちに結びつけるっていうのは ね、皆さん言われるのがやっぱ難しいなっていうのはよく言われるので、
うん、
その中でやっぱりそういうチャンスを見出してっていうのは、やっぱりこう3年間で、こう成長してきたかなって感じるところもあるんじゃないですか。
そうですね、ちょっとは、その、人間の中で力をセーブするっていう、やり方を覚えたのは、うんうん、3年かかって、こんなことに3年かかるのもなんですけど、
うん、
まあ、成長したところかなとは思いますよね。
まあ、ですよね。うん、でも、はい、でもそこって、ある意味練習ではなくて、実践じゃないと経験できないところでしょうから。
そうですね。はい。
ねえ、それはやっぱり見てて、自転車ファンで見てて、言うのは簡単だけどね。
うんうん。
走ってる中、それやるのは、やってみろよって話だよね、きっと。
いやそう、でも器用な選手ってやっぱりそういうところも、こう頭を使いながら、走ったり、うん、すぐできますから、
うん、僕
の
よう
にその、なかなか単純思考の人間っていうのは、
うんうん、
回数重ねないとどうしても、覚えていかないですもんね。
そうか。いや、でもそういうこともやっぱりこう、まあそういうものをしっかりテーマで持っといて、
うん、
実践でそれができたっていうことは、うん、やっぱり今後のレースにもつながっていく部分はあるんじゃないですか。
はい、これはすごく大きいと思いますね。
ですよね、やっぱ。
はい。
だからやっぱりそのうまく走っていくっていうやり方、ある種、まあずる賢いっていう言い方もあれですけど、
うん、
やっぱそこもしっかり持ってないとロードレースって勝てないでしょうからね。
そうです。とは、だと思いますね。
ね
でもそう信じたくはないんですけど。
いやいやいやいや、逃げに乗っかってる選手の話聞くと、みんなやっぱその辺考えながら、やっぱり自分がしっかり休める部分っていうものをしっかり見出しながら走ってるみたいなので。
そうですね。
ねえ、はい、やっぱそこは、ね、しんどいレースをやりながら思ってるんだっていうのはすごいなと思うんですけど。
うん、
まあでも本当ね、そういう形で優勝して、
うん、
嬉しそうに花束を受け取っておりましたが、
はい、
花束はね、もらえたのがおばちゃんからもらってましたね。若い女の人じゃないんだと思いながら。
ああ、まあそうですね。そこがケルメスっていう感じがしますよね。
そうなんだ。
一応ロンドンミスっていうことで、
うん、
あの街のいつのミスだか知らないですけども。
そうなんだ。あれミスなんだ。はいはい。
一応、まあ何十年前のミスか知らないけどもいただけましたから。
はいはいはい。
はい。
ね。まあでも本当にどうですか改めて。とりあえずその、ね、目標である勝つっていうこと、ヨーロッパで勝って、っていうところがクリアされたわけですが。
ああ、まあ、はい。そうですね、クリア。まあでも、これをヨーロッパのレースの優勝にカウントしていいのかも、正直、怪しいところなんで。
そうか。
まあ、ここはもう見ないことにして、
うん、
もう、新たな、今度は、例えば UCI レースであるとか、
うん、
アマチュアであるとか、
うん、
まあその辺の、一つ上のステップのレースで優勝するっていうのを、
うん、
こう目標に、
うんうんうん、
今年中の、
うん、
で走りたいですね。
そうですね、
うん、
やっぱりその UCI 国際レースでやっぱり勝ってみせるっていうのが次の目標になっていくでしょうからね、
うん
うん、でもやっぱりそこで勝つためにもやっぱりこういうところでしっかり走れるっていうのが大条件だとは思うので、
うん、
はい、
ね、どうですか、やっぱり3シーズン目に入ってやっぱ改めてその勝てたっていう意味では、はい、もうなんか気持ち的にビビるところはあんまりないっすね、なんか。
まあそうですね、
うん、
そうですね、まあちょっとケルメスっていうのはどうしても特殊なレースっていう感じがするので、
うんうん、
すぐこう、オランダのアマチュアレースに適応できるかってなるとまた違うんですけど、
うんうん、
それでも勝つイメージがこう、勝ったですから、
うん、
勝った時に両手上げながらゴールする記憶があるから、
うんうん、
そうじゃ作りやすいので。
そうでしょうね、多分ね。
どのレースもそうやってこう、ゴール、スタート前からこんなこと考えながら、
うん。
スタートするように 今後はしますしね。
そうでしょうね。
やってたなと思います。
そうでしょうね。やっぱりあれですか、その、まあ、オランダの UCI レース、それからそのオランダのアマチュアレースっていうのは、やっぱりケルメスよりももう一段厳しさを持ってる感じなんですか？
そうですね。厳しさもそうですし、
うん、
組織的な走りっていうのが、どうしても必要になってくるので、
そうか。
そこをどうしてもこう、うまく、今のところ行ってないもんですから、
うんうん、
どうしてもチームメイトとはぐれてしまったり、
うん、
固まれなかったりっていうことが多くて、僕らのチームはこうバラバラと置いていかれるっていうことが多くて、
うん、
どうにかこう改善していかないといけないかなって今の課題なんですけど、
ね。ああ、そうかそうか。チームとしてもうちょっとやっぱりこう固まってというか、うまく機能していってっていうことが必要になってくるんだ。次のカテゴリーのレースは。
そうですね。ただでさえ、そこまでズバ抜けて強くないですから、僕らのチームも。
うんうん。
だったら、せめてチーム力で対抗していくとかしないといけないのかなと思ってますね。
そうか。逆に言うとそういうお話をチームメイトの皆さんと、こう話されたりみたいな機会はあるんですか？
ありますね。例えばレース前。
うん。
どうやって走ろうとか、終わった後にどうだったとかいう話はなりますし、
うんうんうん、
まあその組織的な走りに関しては、まあ、うつす感じではいたので、
うん、
このレース前に話したりとかですかね。
ああ、そうか。どうなんですか？まあ、チームメイトの方々ってやっぱりオランダの選手が多いんですか？
あ、もう、僕らのチームはオランダ人と日本人だけです。
だけなんだ。
うん、
もう、オランダ人でわがままなんだよ、みたいなことはないですか？
僕らのチームはいないですかね。
あ、本当？
はい。いや、ちょっとそんなに、今年から入ってきたやつが結構多くてですね。
うんうんうん。
この辺がわからないんですけど。
うん。
今までいたメンバーでわがまますぎるってことはなかった。
あ、そうか。そうするとあれですね、こう、うまい具合にチームがまとまっていくと、いいですね、
うん。もちろんそうですね。みんなチャンスが増えますし、
うんうん。
チャンスが増えますからね。
そうですよね。
はい。
そうか。まあでもね、本当に、今後のレースも非常に楽しみだなと思うんですが、次走るレースは？
そちらはもう月曜日ですか？
はい、月曜日です。
あ、じゃあ、同じような時間ですよね。今週の土曜日に、
うん。
なんだっけな、ウィッテ・クルイス・クラシックだったかな？そういうレースでありますね。これはオランダです。
これはオランダのアマチュアのレースですか？
そうですね、はい。これは、今目の前にいる青柳くんと、
うん。
一緒に参加することになります、
ね。青柳選手もこれ初戦になるのかな？もう走られたんですか？
彼は、僕が勝った時のケルメスも出てますし。
あ、そうなんだ。
僕らはケルメス行ってますしね。うん、もう一戦。
あ、もう一戦走ってんだ。はい、はい。
はい。土曜日が3戦目です。
そうか。どうですか？まあ、改めて後輩で、青柳選手が合流されたわけですけども。
はい。どうですか？
阿部隆選手の目から見て。
そうですね。彼は、合宿とかでも、
うん、
まあ、僕よりも優れてる面も当然目にしましたし、
うんうんうん、
まあ、私生活では、ブログでも見ますぐらいの面白い、あるじゃないですか。
はいはいはい。
だから、今は楽しくやってますよ。
そうか。
今は
そうか。
わからないでしょ。まあ、今後何があるかわかんない
そうね。今からまた苦しむ局面もあるかもしんないし。
はい。
そうですよね。そうか。まあ、うん。
では多分、こう、同じようなタイプですから、その逃げてから、うん、チャンスを見出すっていうタイプなので。
うんうん。
まあ、彼と一緒にうまく入れる、逃げに入るとか。
うん。
そういうことができればまた一つ、こう、面白い。
うん。
結果も残すこともできるんじゃないかな。
うん。
思うんです、
ね。そうですね。まあ非常に楽しみだなと思うとともに、そう言ってる間にあっという間にね、また日本に帰ってきて全日本とかあるわけで。
ああ、そうですね、はい。
ねえ、そう考えると、やっぱりあれですよね、そこでしっかりレース走っとくっていうのが、すごい重要になってくるかもしれないですね。
そうですね、やっぱり、こう、レースの経験は、ああ、まあまあ、増やしておくに越したことはないですよ
ね。ないですもんね。
はい。
うん、そういう意味では、また帰ってきてね、
うん、
走る姿を楽しみにしたいなと思いますし、
うん、
この後にも何度もあのガッツポーズで入るシーンをね、
ええ、
またいっぱい見たいなと思うので、
うんうん、
はい。
ね、まあでも本当にね、ファンとしても、いや、嬉しいなと感じますからね、こういうのは。
うん、
はい。
ね、まあ本当に、
うん。いやいや。
ね、ぜひ、ね、春先頑張ってもらって、で、日本で、ね、目標である全日本、TT を筆頭に、また頑張ってほしいな、というふうに思っておりますので。
うん。
ぜひ、ね、青柳選手と共に、そっちで大暴れしてきていただきたいな、と思っておりますよ。
ああ、わかりました。大暴れしときますね、
はい、こっちで。ね。ということで、まあまあね、本当に、おめでとうございますって言えるのがね、嬉しいよね、この子ね。
うん、嬉しいね。
ね。ということなので、まあ、本当にね、頑張っていただきたいな、というふうに思っております。ということで、阿部隆選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、
うん、
阿部隆之選手でした。
うん。ね。
よかったですね。まあ、いろいろね、うん、ご本人としては、うん、その、内容についてというかね、うんうんうん、まあ、ケルメスということもあってっていうことで、控えめな言い方をされていましたけれども。
まあ、でも、やっぱり、その、なんていうの、大きなレースで勝つためには、
うん、
こういうところでも勝てないと、
うん、
っていうのは大条件になるじゃん。
うん。ね、まあ、それもそうだけど、だって、なったって300人弱ですよ。
すごいよね。だからそういうケルメスっていう、だから言ってみりゃ草レースっていう言い方もあれだけど、それでそんなにエントリーすんだね。
ねえ。
それすごいよね。
うん、映像も見ましたけどね。
うん、
先頭が通過して、まだ、まだ人がいるみたいな
うんうん、うん、
状態だったじゃないですか。やっぱあれは、うん、前にいないと何もできないで終わっちゃう。
終わっちゃうよね。だから、うん、まあ、ほんと前々で勝負し続けて、強いやつが残っていくっていうレースなんだよね。
うん。
うん。
いや、厳しいですよ。
いや、だから、あれ、ある種、やっぱりロードレースの原点なんじゃないのかな。
うん。
やっぱりそういうレースをいくつも走って、そこから勝ち残っていく。術を学んでいくというか、
うんうん、
そのステップが終わってようやくチームとしてどう動くかとかっていうことになっていくんだろうね、
うん、
多分ね、
うんうんうん、だから今回のこの優勝で、
うん、
ワンステップ踏んで、うん、もう次のワンステップ今度はもうちょっと上のカテゴリーで勝っていただいて、
うん、
着実に上へと進んで行っているという感じがしましたよね。
ですね。
うん、
で、やっぱりこの嬉しさがね、
うん、
出ていたのが、やっぱ印象的だなというか、やっぱり選手って勝つと、やっぱり学ぶものが多いんだと思うよ。
そうでしょうね。
うん。だから、まあ、こうインタビュー終わった後のオフのところでね、
はい。
やっぱりその勝つイメージっていうのがすごい重要だって言ってたもんね。
うんうんうん。
だからやっぱそれがすって思い出せるっていうのが、やっぱり、はすごい財産ですっていう話されてたように、
うん、
やっぱり苦しい時にそこめがけて走るわけだからね、
うん、
それが実体験である選手とない選手っていうのはやっぱり大きく違うんだろうね、
うん、
あ、やっぱ勝ちは何よりも薬ですよ。
そうですね、
うん、
うん、
まあでも本当にね、3年目にして、
はい、
ようやくっていう気持ちもあるでしょうけど、まあ国内ではね、
ええ、
もういくつもそういうシーンってあったじゃないですか。
はいはい。
でそう考えると海外で、ケルメスといえども、うん、やっぱりそこに壁があって、
うん、
やっぱそこ打ち崩さないと次にっていうわけにはいかないんだろうからね。
うん。
そういう意味では楽しみですな、なんか。
楽しみですね。
で、一回扉が開いちゃえばね。
うん。
またその中からいろんなものを見出すだろうから。
うんうん。
非常にもう、楽しみですよ。
はい。
なんか嬉しいです。
嬉しいですね、本当に。
だから全日本 TT だね。
うん。
次、そこがやっぱ相当な目標みたいなので。
ええ。
うん。満を持して走ってくると思いますよ。
うん。
楽しみですよね。
ええ。
まあでも、あの平坦のレースをね、
本当に平坦でしたね。
うん、一箇所登りがあるって言ってたけど、
うん、
映像にはあんまなかったように見えるよね。まあ、ほぼ平坦に見えたもんね。
うん。
でもやっぱああいうレースがどんどんあるっていうのが、やっぱベルギーとかオランダの、やっぱロードレースへの文化の凄さだよね。
うん。
で、好きにエントリーできて、そういうレースがどんどんあるっていうのはさ、
ね。
本当に大きいよね、選手にとっては。
うんうん。
ね、そういう意味では本当に青柳選手ともどもにいろんなことを学んできてくれるんだと思いますよ。
は
い、
ええ、
ああ、
そうですね。
楽しみですね。
はい、また今シーズン中にね、
うん、
新たななんか嬉しいご報告が、
そうね、
あるんじゃないかな、
うん、
と期待しております。
で、そうやってなんていうの、阿部隆選手が勝つことによって。
うん、
青柳選手もより具体的に勝つイメージができてくると思うんだよね。
ええー、そうですね。
だから青柳選手もうまくいけばって気がするんだよね。
うん。
まあ、その、上りがね、どっかにあるレースが。
うん。
どっかであるといいけどね。
いいね。
うん。
うん、
楽しみですよ。
はい。
はい。
ということでお届けいたしました。うん、島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと。
BJ でした。